マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。
マギトラジオ第642回、マギーです。
死んだ道
はい
死んだ道
そうそうそう、全然見てないですけどね、うん、2022年8月7日配信那覇じゃない、花だったねトラニーです。
そういうこと、
そういうこと。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。千田光男さんってあれなんだよね、あの人のあの人の事務所なんだよ。TBS の朝の5時からやってる人じゃん、おじさん。
知らない。
関口宏さんじゃなくてさ、生島宏さん。
なんだっけ、生島なんとかオフィスって言うんだよね、あの人。
生島オフィスじゃないの。
あ、そのままだっけ。
知らなかったっけな。
あ、そうだっけ。うん、へぇ、そうなんだ。
再ブレイクを、再ブレイクを願って、頑張って営業されたりしてますけど。
なるほど。
まあ、そんな話はどうでもよくてですね。
はい。
どうも、こんにちは。
こんにちは。
いやー、今日はどうですか、はい、どうですか。
まあ、ちょっと前になりますけど、はあ、息子は無事に復帰しました。
お、コロナ。
コロナから明けて。
復帰？
はい。
それ俺聞いてないな。
え、言ったよ。
言った？復帰って何？
マイケドで。
あ、まあ、マイケドでね。他の別のポッドキャストでね。
言ったよ。
それじゃ報告になるんだ。
報告。
あ、そうですか。
そう。
もう出勤してんの？
そうですね。8月3日から。
おー、そうなんだ。
出勤です。おー。暑くて大変だろうね。10日間もクーラーの中でダラダラしてたから
そうだよね。
いきなりこの猛暑っていうかね、しんどいでしょうね。だからリハビリだから無理しないようにって言っときました。でもまだ支援物資は届いてないそうです。
マジでダメじゃん岡山。
ダメじゃん岡山。
岡山何してんの。
遅いじゃんねえ。
だって埼玉県は結構早めに届くよね。
5日目ぐらいに届いてたかな。
5日目か、でも言ってる、うん、5日目か。
10日間療養のうちの5日目ぐらいに届いてましたね。
それさ、岡山さ、もう届かないんじゃないの。
あら、
いや、わかんないけど。
わからないけど、うん、
だってよ。
でも一応拒否してないよ。
催促、うん、も別にしてない。
催促もしないね、うん、なんか保健所からの連絡は2回かなで、うん、終わりだったからみたいな。もうないよ連絡って言ってたから。
まあ別に保健所の
前はね、最初の頃は、うん、なんだっけな、毎日連絡があったみたいですよ保健所から。
ああ、それはコロナの
初期の時ね、
感染が始まって初期の頃ね、うん、あの頃はね。でもさ、その後もうそのね、保健所のオーバーワークでさ、はい、みんなも
そうだね、
くたくたなってもうダメだっていうので。
そうだよね、でも世の中には仕事もない人もいるんだから、そういう人も雇えばいいの。使えないのかな。
いや、なかなかそれすぐできないんじゃないの、そういうの。
うちにもさ、大だだ D
だ
D 層しか D 層でしか働い
D 層ね、
働いたことない20、
それ100均ですか。
そうですね、ですね。23、4歳の子が、まあ、総務課でパートで入ったんですけど、電話一つ取れないらしくて使えないみたいです。
あ、そうなんだ。
ただパソコンは一応使えるけど、Excel も Word も使えなくて、使い物にならないそうです。
それパソコン使えるけど、それ別に普通に自分ネットサーフィンするとか、そういうので使えるやつでしょ？
っていうことなのかな。でも入力とかはできるけど、その表を作ったりとかっていう元のことができないので、結局なんか何も使えてないって言って。
まあ、でもそういうやつを採用したのが。
出ました。
採用した時点で。
あ、エンコです、エンコ。エンコ。
あ、もうそういうのね。あれ、エンコって、あ、昔から。
パートで入ってくる人はエンコです、全て。
昔からそういうのよくあるから。
はい。
企業にはエンコ枠っていうのがちゃんとあって、
ね、
なんていうの、接待枠っていうのみたいなもんよ。
で、結局、助けるために、うん、社員を助けるために入れるっていう目的で、所長が入れたんですけど、結局、社員の足を引っ張って、大変なことになってるみたいです。
うん、そうだよね。怖くはそうだよ。
はい、ど
う
だよ。はい。電話も取れないんだよ。電話を取らすために一応入れたのに。電話ぐらい取れるっしょ。
円光学だもん、
そう。っていうかさ、練習させないと。
あ、でも円光学って言ったって、でもあれか、それ、たまたまその、社内の人間のなんか知り合いだから入れた感じ？
所長。
所長の知り合いだからってこと？
そう。
あ、そうなんだ。あのさ、よく、うん、企業間でよくあるのがさ、あ、うん、あの天下りってあるけど、
全然全然
そうじゃなくてさ、
そんな大きな話じゃなくて。
親会社の偉いさんの子供とか、うん、取引先の、うん、人の、うん、あの、ご子孫とか、そういうのを援護で入れるとか言うけど、うん、そうじゃないんだ。
ああ、でもちょっと、まあ、それもあるっちゃある。
ああ、そうなんだ、そうなんだ、うん。
関連会社の娘さんらしいけど。
ああ、まあ、だからもうね、そういうのね、もう仕事、なんて言うんだろうな。もう。
本当にね、使えない。
うん。使えると思ったらダメだよね。そういうの。
でもそのために入れたのに。で、自分の秘書が欲しくて入れたのに、ね、全く秘書として使えないからって、野放しにしてるから、社員が邪魔みたい。
ああ、
大変みたいよ。
大変だね。
だって電話取ってさ、誰から電話かって聞かないってどういうことって思うじゃん。まあ、誰からさーって言うんだって。
でもそれさ、そういうのってさ、教育する、
うん。そうそうそう、慣れだしね。
教育してくれる人がいて、みんなそういう風になっていくじゃん、育っていくじゃん。
そうそうそう。
でも、それ教育してなくて最初から求めるのおかしいよね。
いやいや、してるけどできないみたいよ。
あ、教えてるけどできないんだ。
う
ん
う
ん、
それは教えるでしょう。うちの、
まあまあそうだね、
社員だって姉さんが教えてると思います
よ。聞いて分からなかったら書けとか言わないの。メモしろとかノート一冊用意しろって言って、
またすけどね、ノートも。
あ、そうなんだ。聞いたことを書いていけとか、
書いてもね、書いたことを忘れるからダメなの、最近のこと。メモに取るってことをがあんまりないみたい。
あとはボイスメモ、 iPhone のボイスメモで録音しろとか。
あ、それはさせたくないね。
あ、そうなんだ。
パワハラで訴えられるかもしれないじゃん。
こっちは別にパワハラじゃなくて、ちゃんと丁寧に説明して
た。違う違う。今の子って何でもパワハラ、セクハラだから。
ああ、そうな
の。難しいよ。何とかしていただけますかって言わないとダメなんだよ。
そうでしょ。
ほんとほんと。大げさに言うと。
マジで？
うん。これしといてって言うともうパワハラって言われちゃうから。うん、危ないよ。だから録音なんかしたら困っちゃう。
でもまあ結局それってさ、あれだよね、こう、なんだかんだこう、めんどくさいこととかさ、いろんなことが増えていくとさ、
うんうん、
それだけ人件費が増えていったりさ、
うんうん、そうなのよ。
経費が増えていって、結局それ
は余計な印刷とかしてさ、
うん、それは結局さ、その、なんちゅうの、末端とかユーザーさん、
うん、
ね、消費者にそれが返ってくるんだからね、自分で自分の首絞めてるみたいなもんだけどね。
そうですね。めっちゃ高いよ。
ね。
で
まあでも、ね、縁故はそんなもんよ。縁故に仕事をね、期待しちゃダメよ。
で、こっちが終わったら今度そっちでしょ。
何がですか？
もう一人の息子が濃厚接触者になってるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはいはい。はいはい、埼玉のね。
ね。
息子がね。
岡山の息子が治ったら、埼玉の息子が濃厚接触者になって。
まあ奥さんがコロナになったからね。
ね。まあ、そんな中で、私たちは、今週も陰性でしたね。
そうですね。もう、
毎週のように。
クソ県民割とか言っておりましたけども。
のにさ、完璧にそれを使いこなして。
完全に味しめたし、もう、あれだよ。俺本気出したらもう、あれだからね。
止まらないね。
トップ取るから。あ、トップ取らない。トップ取る。本気出したらもう誰よりも、
もう止まらないね。
誰よりも有効活用してさせていただきますから、そういうね、システムっていうのは。
すごいですね。
はい。もうだってさ、ぶっちゃけ、8月毎週、県民割で予約してるから。
毎週抗原検査だね。
そうそう。でもう抗原検査の予約もバッチリしてるし。
ね、ひどい時は1週間に2回するんでしょ。
そう。
かもしれないでしょ。
今ちょっと、なんか、マギさんの休みが1日多いっていうのを知って、あれ それだったら3連休できんじゃねみたいな。
3連泊ね。
あ、3連泊か。3連泊できんじゃねってか、3連泊しようと思うと抗原検査2回せなあかんね。ね。もうマギさんなんかもう抗原検査嫌だから私も3回目のワクチン受けようかなって言い出して。いやでもなーって、副反応嫌だしなー
って
、
ね。そう、怖いんですよね。
そうだよね。
そうなんですよね。
あのあれじゃん、なんか第3のワクチン ね。
あああれね、一応調べて
る。副反応が
薄いって言われてるね。
うん。あれにしたら。
そうだね。まあでも近所で受けれるかどうか、それを東京に受けに行ってそこで感染したら笑っちゃう。
まあそれも嫌だしね。そういう嫌だしね。いやまあね、県民割で、はい、まああんまりね、こうなんて言うんだろうな、こう。これを安く買いましたとか、これをお得にできましたっていうのはあんまりこう、
うん、
さあ俺もさ、その人が喋ってるポッドキャストやラジオとか聞いて、
はい、
なんかすごいそれを安く買ったっていうのは自己報告されてもさ、
あ、
それ自分どう生かせばいいのっていうの
であんまり、あ、自己報告じゃないじゃん。でも私の場合、
まあ、そうそう、まあまあね、
だから
あんまり面白くないんですけど、あえてまあね、う
ん
うん、でもあえてまあまだね終わってないし言いますと、
はいはい、
まあさ、結局今週も、
はい、
一泊一人千円で泊まれてるんだ。
すごいね。いいとこだったね。
いいとこだったよ。
ありがとうございます。
漢方の宿というね。
はい。
まあ、郵政省。
うん、
昔は何、郵便、なんていうの、昔、なんて言ったの、
昔、
昔、郵便局の、郵便のこと。今、なんていうの、今、あ、違うわ。今、郵政省じゃない。今もう、郵
便。今、民間なんだ。
民間だ。昔は郵政省か。
なんとか株式会社だよ。
そうだよね。
郵便。
保険株式会社
だよ。郵便。
郵政、郵政なんとかとかでしょ。日本郵政。
うん、なんか、なんとか株式会社、
ね。昔があれだ。
郵政
省。郵政省か。そうだよね。
うん、
その頃に、まあ、あった、漢方の宿、あの、会員保、郵便の会員保険の、
はい、
まあ、その利益っていうの、
うんうん、
差額のその、益で得られたお金で、
はい、
その要は漢方の契約してる人たちに、うん、まあ福利厚生っていうか憩いの場所を与えるためにやっぱりそうやってこう、
うん、
旅館とかホテルを作って、
うんうんうん、
でそういう会員の人たち、まあ、保険金をかけた人に、
うん、
安くホテルに泊まっていただいて健康を増進していただいて、
うん、
保険を使わないようにしてもらって、
うん、
それでこう利益を上げようみたいなぐるーっと回って、まあそういうこう、なんていうのかな、こう利益追求のためのみたいな感じのな、
はいはいはい、
まあまあ、まあ、人のため、人々のためなんだけど、そういうので作った、なんだっけ、漢方の宿がありましたけども、
はい、
まあね、あの、バブルが崩壊して、
うんうんうん、
あと企業努力も、
うん、
努力もというか、まあね、
はいはい、
あの公共のあれだったんで、で、どんどんどんどんダメになって、で、漢方の宿が、まあ、郵政、日本郵政が、まあ、手放した、
うん。はい。
まあ、あのね、安く。
手放さざるを得なかった。
そうそうそう。まあ、営業は停止して、その後もうね、うん、それ全然、あの、売れるとこは売って、
はい。
やったけど、結局、まあ、まあ、結局はもう手放してどっかに引き取ってくれっていう話でやってて、
うん、
最近ね、まあ、あの、ちょっと前に、
うん、
栃木県の那須塩原温泉に行った時に、
はい、
まあ、その時、あ、漢方の宿も、まだその、利益が若干出る有料な、
うん、
その比較的また人気の高い漢方の宿は、まだ、うん、あの、日本郵政がやってたんだよね。
はい、
だからその、那須塩原の漢方の宿も、
はい、
最近まで、
はい、
那須塩原、漢方の宿、那須塩原ってことで営業してたんですけど、はいはい、この間行ったら、突然、
うん、
亀の井ホテルっていうホテルが変わってて、あ、もう、漢方の宿なくなったんだ。
うんうんうん、
亀の井ホテルっていうところが、まあ、買い取ったんだなーって思ってたんですよね。
はい、
ね、まあ、その亀の井ホテルっていうのは存在してたところ、今回その、俺、うん、県民やりで、どっかホテル泊まろうかなと思って、いろいろリサーチした中で、
うん、
亀の井ホテルの、
うん、
イタコ、
はい、
っていうところが
塩塩くるって書くんだよね。
そうだね、塩くるイタコ。
山水の塩ね。
イタコのイタロちょっと見られは、
はい、山水に朝、
そうそうそうそう、あの歌でもね、橋幸夫さんの、
あそこのイタコなの？
そうだよ。
あ、そうなんだ。
俺歌ったんじゃん、イタコの。
いや、イタコっていう単語だけで歌った
の。そうそう、イタコのイタロだから
。あ、あ、そうなんだ。
うもう一回歌おうか。
イタコ、いや、もういいです。
そうそうそう、ね、まあまあ、
あ、その
歌詞のストーリーは知りませんけど、
へ、
まあね、あの結構、まあ俺は
なかなか読めないよね、イタコって。
そう、イタコは読めないね。
仕送るとかさ、
息子の学校、息子の学校の同級生にイタコっていうやつがいてて、
名字、
名字、
へ
え、あのイタコだよ。
鈴木いた子じゃないんだ。
違う、名前の方
いた子一郎みたいな。
そうそう、いた子さんって言って、やっぱり出身向こうだったね。
あ、
茨城県だった。そうそう、だから向こうの人で、まあいた子さんっていいんじゃない？ね、まあその、まあ俺らね、いた子っていうのも鹿島にね、
はい、
最近ちょくちょく行ってて、はい、その途中にいた子があって、
うん、ありますね。
まあ、あやめ、なんか、まあ、いた子って水郷の町、水の都っていうか、すごい、なんていうのかな、霞ヶ浦とか、
はい、
あと、北湖とか、要は、湖なのかな、
ね、
いっぱいあんだよね、まあ、っていうのは、
白鳥がいっぱい
ぶっちゃけ、平坦で、
うん、
平地で、で、筑波山とかいろんなところで水流れてくるのね、山から流れてくる水が、うん、水はけが悪いので、
うん、
自然とあの辺はこう、そういう湖ができたり、
あと、ね、う
ん、考えをちゃんと整備をして、
はいはい、
だから昔はすごいあの辺ってさ、ちょっと雨降ったら水害とか、なってた大変だったところなんでね、
うんうん。
まあそれは今はね、ちゃんとまあやって、でまあ鹿島なんかは工業地帯にしたりとか、
うん、
まあだからだだっ広かね、土地はね、
うん。
でまあその土地にいた子あって、あやめ公園とかあって、あやめが咲いてる、まあ、川とかあったりとかして、
はい、
でそこにね、その、北湖っていう湖の横に、カンポの宿、イタコっていうのが、まあ、もともとあって、それが亀の井ホテルに変わってて、
うん、
で、県民割って、一人頭、
は
あ、1万円以上だと5000円割引、
うん、
6000円以上だと3000円割引、
うん、
っていうふうに、こう、段階があるんだよね、一人頭の宿泊が。はい、
ほうほう、
で一人当たり1万円のホテルって、俺らまあ泊まんないじゃん。
泊まらない。
で、まあ、一人当たり1万円のホテルで、2万円のホテルに泊まったら2人で1万円引きで1万円なんですけど、うん、まあ、それもめちゃくちゃお得なんですけど、うん、そのホテル、亀の井ホテル、イタコに朝食付きプラン、うん、まあ俺らの大好きな、
うん、
晩飯は付いてなくて、
うん、
朝食だけ付いてるプランっていうのが、はい、あって、それは、一人6100円かな。
うん。
ちょうど。
わざとでしょ？
わざとってかも、
向こうが。
いや、それはいつもやってるんじゃない？
あ、そうなの？
そうそう。
このために。
あ、それわかんない。
使ってもらうために6100円。う
ん、ずーっと俺そのホテルの値段見てないからわかんないけど、うん、まあでもそれもあるかもしれない。
ね。
うん、朝食付きプランというので、まあでも、普通のメイン、通常の、プランから、晩ご飯抜きのプランっていうのは朝食付きプランが一人6100円ってなったから、
はい、
それに2人で泊まったら12200円ですけども、
うん、
1人6000円払ったら3000円引きになるんで6000円のマイナスで2人で6200円、
はい、
なおかつそこに地域クーポン券、はい、その町でね、
はい、
茨城県内で使える、うん、クーポン券が1人2000円ずつつくんで、うん、4000円つくんで、
はい、
6200円プラス、はい、入湯税が150円ずつかかるんで、
はい、
6500円から地域クーポン券の4000円分引いて、
はい、
2500円、
1人1250
円で、それでもう温泉展望風呂、
うん、まあ、景色良かったね。
カンポの宿って俺初めて泊まったんだけど、
カンポの宿ってね、一つの部屋がね広いの。
あ、それそもそも大勢で泊まれるようにってやつ、
よくわかんないけど、うん、だいたい一部屋広く取ってある。
っていうかあれだよね、
ビジネスホテル
あもう全然
っていう感じではないから、うん、
でやっぱりさ、作りがしっかりしてるよね。
まあね、
やっぱり金かけてんだよ絶対。
そうですね、
うん、まあだから、あくまで、ある意味、なんていうのかな、そんなにこう、利益を求めなくてもいいっていうか、だって儲かった金で作ってるから、それもいけで作ってんだ。
まあね。
多分。だから多分、カンポの宿ってどこも多分いいんだよね、多分。
あんな感じ。
ねえ。
かな？
あ、すごい、俺、カンポの宿初めて泊まったやつ、すごい。ああ、そうなの、すごい良くて。
あ、進化して泊まった
ことが。やったって感じで、でも展望風呂もあって、部屋も。
関係者、
あ、そうだね、異性関係者ね、その前さんね、そう、
うん、
で、朝ごはんもさ、
うん、
美味しかったね、
美味しかったね、うん、楽しかった、
楽しかった、
お風呂は私の好きなちょっと塩分高めのお風呂だったし、
そうだ、ね、そうだね、塩化ナトリウム、
うん、
だよね、
で、ちょっと
しょっぱい
ぬるめ、
あ、ぬるめの
だから、そういう、な 何分でも入っていられそうな。
そうだね、
しかも景色が超よくって、
ホッコっていうね湖がもう眼下に広がってて、
うんうんうん、
ねよかった。ほんで洗い場の、うん、洗い場がこう壁沿いに並んでるんですけど、
うん、
洗い場に鏡がまあ1個ずつついてるじゃないですか、
はい、
カランと一緒に、
うん、
その鏡に映る湖の方の景色もね、うん、
あー見えるね。だ
から自分顔とか頭洗いながら後ろバックがこう、うんうんうん、湖の、
そうだね、いいね、
が見えたりして、その感じがすごい良くて、
よかったね。
うん、ね、亀の湯ホテルですよ。
初期に行ってたね。
聞いたね。そうそう。で、まあそのユース、まあなんてカンポの宿の時から、
うん、
その亀の湯ホテルっていうところに、
はい、
多分ごっそり変わってんだよね。20何個一挙に。で、亀の湯ホテルってなんだと、もともとなんか別府の方、
うん、
別府じゃない、別府。九州って
別府、九州別府、
別府か、
うん、
別府か、
うん、
なんだっけ、山は富士山、
うん、
海は瀬戸内、湯は別府っていう言葉があるんだよね、
はい、
でそのまあ別府温泉、まあ、ああいう温泉有名ですけど、その別府温泉でできた、でまあ昔すごい古くからやってる、うん、あのその温泉宿が亀の井ってい
う
ので、
うんうんうん、
でその亀の井っていうブランドを、
うん、
マイステイホテルズグループっていう、
うん、
あのね、マイステイホテルズってあのディズニーランドとかに行く人は安く泊まれるっていうのって結構有名なんですけど、あの浦安にも2軒あって、
はい、
あのすごい、あの要は2段ベッド置いてあって6人で、
あ、
泊まれる、まああのね、
はいはい、
ぶっちゃけめちゃくちゃ安いのよマイステイって、あのビジネスホテルもいっぱいある。だからあのマイステイって俺もちょっと今回調べてないんですけど、どこが資本、あの元々か分かんないんですけど、あの何人がやってるかとかね。じゃ結構ね、ホテルチェーンって結構ね、海外の人が、インド人がやってたりとか、結構いいんだよね。
そうだね。
あの台湾、
うんうんうん、
まあ韓国、
そうだよね。
そうそうそう。
マンション買うのは中国人で、ホテルとかやるのはインド人で。
インド人とか、そうそうそう。マイステイ、そう。で、マイステイホテルズっていうとこが運営してて、うん、
はい。
でもね、マイステイホテルズってやっぱりね、そのやっぱりビジネスホテルとかもすごいシステム的にきっちりしてるし、
うん、
設備も欲しいものがちゃんと揃ってるっていうか、まあ俺らマイステイホテルズのビジネスホテルは泊まったことないんですけど、
はい、
ちょっとネットドレマイステイホテルの、あのホテルマイステイかなの設備見てたら、あ、ここも一回泊まってみたいなと思いながら、まあ、まだ泊まれてないですけど、
うんうん、
まあ、そこのマイステイホテルズグループが経営してて、
うんうんうん、
だからああいうさ、あのちょっと古いホテルとかにありがちな、
はい、うん、
Wi-Fi がないとか、
うん、
Wi-Fi が弱いとか、
うん、
そういうこともない、
うん、
テレビがちっちゃい、そんなこともない
ないね、
うん、あとあのまあトイレがね古いとか、全然もうあの設備的にはすごいもう更新されてて、うん、
困らない
感じで ね、
ですね、
うん、で作りはもともとのカンボの宿ですから、
はい、
バッチリだし、
まあね、まあ、いいところに目をつけたんじゃないですか。
そうだよね、
亀の井さん、
うん、だからこうマイステイホテルズのその営業努力というか、これでどれだけね、うん、そのカンポの宿に人が戻る、だから多分ね、値段も多分すごい安くしてるんだと思うんだ。
あ、
うん、で多分カンポの宿の頃は多分朝食だけのプランってあったのかな、わかんないけど、
そう、わかんない、
うん、まあでもすごい今回なんて、あ、まあ俺らはその朝食付きプランからなおかつ半額ぐらい値段が引いてるんで、うん、本当にもうタダみたいな値段で泊まらせてもらいましたけど、うん、まあちょっとあそこだったら、
うん、
まあ2人で1万2000円ぐらい、
うんうん、
だったら、あれだったらいいかなって俺もちょっと思える感じ、
はい、
でしたね、
うん、
うん、
でね、いろんなところにね、いっぱいあるし、
そうだ ね、
ね、
そうそうそうそう、
だったらさ、
うん、
帰った時に、大阪帰った時にさ、うん、みんなで行こうよってね、
そうなん
だ、いう話にもつながらったし、う
ん、マイステ、あ、じゃあその亀の湯ホテルの、うん、その
どこにあるかっていうのを調べてたんだよね。
ホテル一覧をねずっと調べてて、はい、ほんで来た、東北の方からね、
うん、
亀の湯何々あるよ、
どこどこどこ
あるよ、熱海には2軒あるよとか言いながらバーって言ってて、うん、で、
あ、それはあれだ、なんか 1ヶ月のプランを見てたんだ。うん、30泊。
あ、まあまあ、それも、それもあるんだけど、
見る話で、どこどこにあるよっていう話を私がトラ兄から聞いてて、へえーとかって言ってて、でね、大阪の実家の近くに、あ、こんなのあるな、みたいに言って、で、ずっと九州まで聞いて、ねえ、だったらさ、来月里帰りした時に泊まろうよ。
そうだよね。
って言ったのが始まり。
前にね、その、マギさんと大阪帰った時に、大江戸温泉の、あの、箕面の方にね、泊まってた、泊まりに行ってたんですけど、親父が、足が、やっぱりちょっともう悪くなってきて、まあ長時間ちょっと車に乗れないっていうのもあって、
のがきついんですよね。
そう、あと、トッシーも取ってきたし、あんまりこう頑張りたくないっていうので、ちょっとこう泊まりに行くにはもういらんとか言って
たんですよね。言われたんですよね。
ただ、今回その亀の井ホテル、富田林っていうね、元漢方の宿富田林ですけど、その亀のホテル富田林は、うちの実家から近いのよ。車で30分かかりません。
そのくらいだったらね。
あれ多分 PL の塔も見えんじゃないかな。
ああ。
まあその辺よ。
ああ。
で、30分ならさ、いつもだって車でさ、光明池のさ、コストコとかも行ってんだから。
そうだよね。
30分ぐらい行けんじ
ゃ
ね
え。で、
部屋もね。
そう。
あの、なんていうのかな。あの、ホテルから、大阪部屋が。
見えるんだよね。
見えて、
夜景が
超綺麗なんだよね。おお、
いいじゃん。
で、部屋もね、見たら、特別室っていうのがあって、露天風呂付き、客室っていうのが。まあ、特別室、露天風呂客室って言うと、まあ、お高いんでしょって思ったのよ。で、パッと料金見たら、和室とそんな変わんないのよ。一人2000円プラスぐらい。だから一部屋1万円プラスぐらいで、特別室。
そう。で、総額がいくらとかって。
そう、書いてあって。ああ、まあ、これぐらいならね。
ねえ。
で、ちょうど行った日に父の日、親父の誕生日なんだよね。
誕生日もあるし、猫の今乗ってる車を、売ったり、買ったり、する差額がちょうど5万ぐらいだし。
売却益っていうか、まあまあね。
そう。
そうそう。
あれだったらもうそのお金でね、
そうだね。
お誕生日プレゼントにさ、取っちゃおうよって言って。
そうだね。
そう。で、誕生日のプレゼントだって言ったら、パパも、そうそう断れないんじゃないっていう。
まあ、結構嫌がってたからね、泊まりごと
ね。そうそうそう。
でもさ、うちのお母さんはさ、やっぱりどっか泊まりに行きたい。
行きたいって言って
まあね、女性はさ、やっぱりさ、泊まりに行ったらさ、食事は作んなくてもいいし。楽
できるもん。
ねえ、やっぱり気晴らしになるじゃん。
そうそう。
まあ、親父はね、昼間からパチンコ行ったりして。
何も変わんないからね、別に行かなくていいっていう頭があるかもしれないですけど、主婦にとって外に出るっていう、すごい楽だから。
そうなんだよね。
これはいいと思って。使わなくちゃ。
そう。で、うちのおかんとか、マギさんが親父に言っても、多分、ええって言うから。
そう、ダメだから、トラ兄が言って。
これはもう俺が言うしかない。で、親父に電話して。
はい。
で、まあ、誕生日で、宿を取ろうと思うんやけど、30分ぐらいなら乗れるでしょ、車、つって。ええ、みたいなのが始まって、始まったって。いやー、今なー。何もう、やっぱり足とか腰痛いんです って。え、ちゃうねや。ちゃうねコロナがなーって言うから、コロナな。まあ、増えてきてるっちゃ増えてきてるけど、でも、親父4回ワクチン打ったやろっつったら、あ、打った。せやろって、ワクチン打ったやったら大丈夫やろっつって。いやー、そうかなーとか言ってんけど、でも、さ、
三段論法みたい
だね。そうそう。でも、誕生日やろっつって。誕生日でやっぱりちょっとさ、美味しいもん食べて、ゆっくりお風呂でも入ってやろうやっつったら。おー、まあ、そうやな。じゃあ、そうしようか、みたいな。
そうそう。で、どうせパチンコ行ってんでしょみたいな。
いや、それは言ってないんだよ。
あ、そう
そう。そういう、こう、
違うんだ。
相手をディスるようなことは、もう、子供だから、そういう悪口言っちゃうと、拗ねちゃうから。
いや、パチンコ行けてるんでしょっていう話で。いや、
ね、それはだから、後で、で、最近で、まあ、それで、じゃあ、宿を取るぜ、って。で、最近どう親父パチンコ行ってんのかって言ったら、パチンコ行ってるで、って。まあ、何毎日行ってんのって。いや、週3回ぐらいやな、って。親父な、パチンコ行くぐらいのリスクだと、旅館大したことないでっつって。いや、パチンコ屋ももう今、全然人と喋れへんし、喫煙所行ってみんなとベラベラ喋れへんから、 安全やでってパチンコ屋言う。いやいやいや、旅館も別に風呂行ったって誰も喋んないし、うん、みんな距離取ってお風呂だって洗い場だってみんな一つずつ席開けて、
うん、
洗うし、うん、全然大丈夫ですよ。
だし今回お風呂ついてるしね。
まあまあね。
で
もし、
ね、
本当の味嫌やったら、うん、客室の露天風呂入ればええやん。そやな、じゃあそうしようか。で、そっからさ、急にさ、
うん、
いや、まあ俺もな、パチンコでちょっと買ってるからな。
うん、
じゃあ、それホテル行くや、いくらやねんって言うから、いや、
うん、
金の話はええがなと、
うん。
いや、そんなの悪い。あんな、お誕生日やけど、
うん、
俺出すから。いやいやいやいや、それはだって俺らが誕生日でプレゼントするって言うから、ちゃんと甘えたらどうなんや。いや、でも悪いやんか。とか、逆にさ、金を、じゃあ俺出すから出すからとかって
。
いや、まあ、それは、いやいや、それはもう、もう、それはもう甘えて、つったら。うん、いや、また、じゃあちょっと、まあ、なんかな、気持ちはさせてもらう。見たこと言いながら、
うん、
とりあえず、まあ、承諾したんで。
はい。
じゃあもう取れたよ、取れたよ、取れたよ、つって。
うん、
もう、電話しながら、
うん、
もうタブレットでね、
うん、
iPad mini で、
うん、
もう、Yahoo トラベルの予約ボタンポチで。あれ、取った
で
おやじ。
ポチで。
うん、もう取ったんかみたいな。
取った。
まあ、最悪な、まあ、なんかあって、
うん、
あかんかったら、2日前までキャンセル無料やから、
うん、
別にキャンセルしたらええがな、つって
。
うん、ありがとう、わかった、わかった。っていう感じでね。
うん、
マシテ、あ、マシテじゃないわ。亀の湯ホテル。亀の湯
ホテル。
富山、大阪でも泊まること
に。ね。もうママ超喜んでた。
よかったね。
うん。決まりました。
ね、やっぱりね。家で、まあ、俺ら行ってね、なんか、ご飯用意して、一緒に食べような、いう話もしてたけどさ、家で作ってもらうと、母親のね、
そう。
だから、お母さんの準備とか片付けあるしね。
そうなのよ。
落ち着かへんしね。
手伝ってもね、仕事が減るわけじゃないから。
あと、マギさんが。
はい。
ちょっと朗報ですよね。
何？
実家のお風呂に今
回は。早くていい。イエーイ。
何度も前から喋ってますけど、実家の風呂がね、
はい、
セキュリティが弱いからね。
弱いですよ。
弱いからね。
まあ別に見られたらどうとかってないんですけど。
減るもんじゃないけどね。
そうなんですけど、まあちょっとね、ゆっくりできないんですよ。
そうね、そのね、女性の向きのには、優しくないお風呂だからね。
優しくない。他にも住人がいるんでね。
そうだよ
ね。若い男も二人いるんで。
そうだよね。
そうなんですよ。
まあ、だから今回はね、そうやってホテル泊まるんで。
でももう何よりママの嬉しそうだったから嬉しい。
あ、よかったね。
それが超嬉しい。
でも最悪さ、親父が最後行かへんやったら。
ダメって言ったら、じゃあ二人で行くって。
そうそう。
私ママと連れて行くからって言ってた。
二人で行ってくればいいじゃん。
そう。
俺親父の面で見てる
やつ。そうそう、言ってました。
まあでも今回一緒だし。まあ9月、もうそれも9月のね、
そう、来月なんですよ。
もうさ、あれさ、大阪に帰るっていう出立てた時さ、まだ半年以上前やったじゃん。
そうだね。もうあっという間に。
あっという間に来るね。もう来月だもんね。
そうだ、早いよ。
早いよね、やっぱね。
です。
ね。まあそんな感じでいろいろ。まあこうやって、あれだよね、県民割で、例えばそうやってね、新しいホテル見つけて、でそっからまたそのホテル気に入ったらね、
は
い、他のところに泊まりに行こうみたいな。
そうですよ。まあ、だからちゃんとアンケートにも書いたよ。
あ、本当に。
うん。
もちろん。
来月、大阪で泊まります。
泊まります。あ、嬉しいだろうね、向こうもね。うん、で、ね、もちろん大阪は県民割なんかもうないし、
うん、
大阪はね、県民割もう早期で終わってる。7月まあ、大阪ウィリオキャンペーンっていうのがやってて、大阪で泊まったらなんか、割引とかあったんだけど、やっぱコロナのな、コロナの、
ね、
感染が増えてるからってことで、
ね、
もう7月の半ばにはもう終わってる感じなんですけど。
はい。
ね。まあでもそのカンポの宿がさ、その亀の湯ホテルに泊まって、
うん、
変わって、うん、で、朝食バイキング食べてて、
うん、
あのさ、カンポの宿のその、あ、じゃあね、亀の湯ホテル、いた子のさ、スタッフがさ、結構みんなおばちゃん、
う
ん、
そうだね。
でさ、これ多分、これ前のそのカンポの宿の頃からのスタッフが多分そのまま継続で、働けてんじゃねえかなと思ったから、
うん、
バイキングのとこにいてた、
うん、
あの配膳係のね、
はい、
おばちゃんに、
うん、
これあれですかって、カンポの宿の頃から、
うん、
従業員の方そのまま継続で働けてんですかって、ああ、そうなんですよ。とりあえずね、一年、最初の一年は、前と同じ、
うん、
条件で契約させていただいてます、うん、みたいな感じで。
うん、
ああ、よかったですね。だってあれでしょ、カンポの宿閉まる続きも、やっぱり不安だったでしょ、って言ったらもう、そらね、やっぱり私らもう、 不安でとか言いながらね、いやよかったですね、なんか僕もパッと返して見てね、皆さん、結構ベテランっぽい方が皆さんやってられるんで、
慣れてるもんね、
そうそうみんなね。そうそうそう。だから、前から引き継いかなと思ってね、そうなんですよ。
で、若い人一人もいないもんね。
そうだね。で、なんかすげえ、俺が声かけたのがめちゃくちゃ嬉しかったみたいで、なんかそうやって声かけていただけて嬉しいです、とか言って、あ、そう、よかったですね。あ、このコーヒー、ここにあるコップもあるんで、帰り持ち帰ってくださいね、とか言いながらさ、おばちゃん。
親切にしてもらって。
あ、そう、すげえ、喜んだ顔しててね。
よかったね。
ね、だから、まあ、今そうやってさ、ホテルとかも潰れたりとか、旅行業界とか。あと今、ね、建築業は結構潰れてんだね。
あ、そうなの、うん、その
やっぱあれじゃないの、
なんだけど。
やっぱり不景気でさ、設備投資とかないじゃん。建築系で。
だから新築系がって
ことかな。わかんないけど。
うちはもう、方法の黒字なんで。ま
あ、そうだよね。
リフォーム系もね。いや、だから。うち、今までリフォーム、今まで創業以来最高です。
え、マジで？
はい。
リフォーム。
はい。うちの部門は。
あ、そうなんだ。はい、やっぱりじゃああれだ、新しくするんじゃなくて、ちょっとやっぱり、
この
リフォームとか。
新築の方はどうなってるか知らないけど、うちの方としては、もう今まで創業以来初めてとか、もう
乗り換えました。じゃあ、マギさんボーナスもあるじゃん。
とか出るかもしれないよね。
ねえ、出てほしいよ、ね。
何百円かぐらい。
何百円って
ない？だって何千人まで割ったらさ、
ああ、まあそれはそうだよね。
ビビタのもんじゃん。
ビビタのも
ん
だって、
そうだよ。
au のね、通信障害だって。
うん、そうだ、200円だったでしょ。
200円。でも200円でしょ。でもあれさ、ここで言うのはさ、事後報告だけど、俺当たったでしょ、
当たったね。
俺さ、だいたいあれ、多分、一都回線あたり、月割りで、日割り計算したら、だいたい200円ぐらいになるから、多分3500万回線ぐらいだから、多分だいたい70億ぐらいの保証なんじゃないと、俺、最初に言ってたもんね。当たったよな、ね、au ね。でもあれもさ、そうじゃん。
さすが。
ね、一軒あたり200円とかでもさ。
まあね。でも結局何億？
規模がでかいから70億だよ。
ああね。そうだよね。
すっごい、だから通信の仕事って大変だよね。
ただね、うちね、事業所としてもね、ちょっと今回、とてもいい成績だったので。
ああ、そうなんだ。
今回、それはちょっといいんじゃない？
障害被害であれじゃないの？儲かったんじゃないの？
あ、まあ、それもあるかもしれないけど、それ以外にもまあ、いろいろあって。だからね、所長のわがままが通るんだよね。
ああ、売り上げ、まあ、会社はね、売り上げ上がってたらもうね、それはそのトップはね、それは褒められるからね。
そうなんですよ。でも、パワハラなんだよな。ね、変わらないかな。
会社のそういうさ、その、
なん
ていうの、
結局営業成績なんだよ。
見えない部分で苦しんでる人いっぱいいるだろうね。
そう。
なんだっけ、昨日見たドラマ。あれなんだっけ、
公正取引委員会
の、なんか。
あ、再放送のね。
なんだっけ、あれ。
アマゾンプライムでやってるや
つ。なんかタイトルあったよね。
タイトル？
ドラマ。
あー、忘れたな。忘れたな。
なんだっけ、あれ。なんかを調べる。
忘れちゃいました。
いじめじゃないんだよね。公正取引委員会で、要はその、元請けが下請けに圧力をかけて、下請けが、
なんとかいじめだね。
いじめられるっていうやつを暴くみたいなドラマね。やってたけど。
いや、それは、その、会がね、ずっとじゃない。
そうなの。あ、そればっかりやってるわけじゃない。
じゃないじゃない。
あ、そうそう、公正取引委員会の、その、やってる仕事の中の、
一つ。
今回はそれ。
一つっていうか、その、悪いことのそう一つ。
あ、でもあれそう、勉強になるね。
なるでしょ、あれ。
公正取引委員会っていうのが、どういうことをやってるか
そもそも警察っていうのもさ、ちょっと、違う。そうだよね。そうだね。
でもあれ本当なのかな、なんか警察でさ、下手でこいたやつがさ、なんかこう、島流し的に公正取引委員会に来るとか、本当なのかな。その横で電話誰か
して。あ、そうなの。
そうそうそう。なんか人の声が聞こえる。
まあ、そうそうそう。
キョリキョリしてるんです
か。
ね
おばちゃんの声が。
あれも勉強なの。あれが本当に、ああいう、なんていうの、ざっくりしたその内容が本当だったら面白い。勉強なのね。
だって監修ついてるでしょ。
ああ、そうか、そうだよね。嘘はできないもんね。
できないから、そうそう。
ねでもあれもさ、やっぱり調べたりさ、誰かがこう掘らないと出てこないことってあるじゃん、世の中って。それをほんで、告発したりとか、それを上司に言うとかって、相当なエネルギーがいるからね。
大変
だよね。
首加工で言わなきゃいけない。
そうなんだよね、結局ね。ほんで、結局さ、
絶対言ったら。
そうだよね。結局さ、
うちだってパワハラも、本社に 言ったらいいんだけど、うん、言ったら絶対裏取るのよ。
あ、はいはい、
本社から、
うん。
そしたら、そもそも本人気づくじゃん。誰に言ってるかって。本人がやってんだからさ。うん、じゃあお前言ったろってことになるじゃん。
なっちゃうね。そうそうだね、う
ん。みんなにやってたらわかんないよ。
そうだね、
でも、特定の人にやってたらわかるじゃん。
う
ん、
そうだね。
うん、じゃあなんか完璧に休んでる子いるし。
で、言いづらくなってやめる。結局ね、
そうそうそう、
正義っていうか、何かをこう、悪をね、暴いた人間が痛い目見るっていうかさ、そういうのあるもんね。
そうなんですよね。
いくらさ、秘密を守るとか、いつだって調べたら分かるし、ね。
いや、結局調べなくちゃいけないから。調べるためにはさ、こじっていかなきゃ
いけない。そうだよね。そうやって苦しんでる人いっぱいいんだろうね。
いると思う。
ね、そうやってさ、戦争で苦しんでる人もいっぱいいるけどさ、日本の中でもそうやって苦しんでる人いっぱいいんだろうね。
そうなんだよね。
ね。まあその中で生きていくしかないんだけど、
ただまあ私は恩恵を受けたので、
恩恵を受けた、
そのパワハラの所長の、
ああそっかそっか、
おかげで移動できたので私はこっそり感謝してます。
ああそうだよね、難しいね、そういう一面もあるし、
うん
ね、
言えない、
言えないよね、
言えないけど、ね、感謝してます、
感謝してるそっか、
はい、
明日、
はい、
何ですかね、
うん、
はい、じゃあ今週はこの辺で、
うん、
お相手は
マキーと
トラリーでした。ご愛聴
感謝です。